半年後、二人結婚しまして。
はい。
うん。
ケンちゃんの実家がある博多で結婚式をしたんですね。
お。
あ、はいはい。
はい。高志は仕事を辞めて副業しながら漫画に専念したいって言い出すんですよ。辞めたいって言い始めて、うん、まだ辞めてないんですけどね。
うん。
うん。で、漫画で稼げるようになったら広い家に引っ越して、はたこさんも呼ぼうって言うんですね。
うんうんうん。お母さんね、のぶちゃんのね。
はい、
うん。
で、そっから5年経ちます。うん、百貨店のし、うん、
はい。
はい、百貨店の仕事まだ続いてます。
やった。
ただ、副業の収入が給料よりも多くなりそうだって言ってるんですよね。
やったね。
はい、頑張ってるんですね。
うん。
はい。
うん。
で、ケンちゃんとメイコの間に娘が生まれてて、
はい、
名前が愛っていうんですね。
はいはいはい。
もう朝ドラあるあるですよね。
愛とか愛読むが多いねね。
とか、子供の名前は漢字一文字っていうね。
うんうん、
はい、
うん、うん。
で、まあ二人目も生まれてて、
はい。
喫茶店で、たかしとけんちゃんがある日カレーを食べてたんですけど、うん、てかもうカレー食ってるシーンがめっちゃ多いんですけど、もうけんちゃん特にカレー食ってるんですよ。
あ、やっぱりその、あれがあれなんでね。
カレーパンパンなんでね。
イメージキャラクターがね。
はい。そうですね。
はい。はい、うん、で、この二人の近くに、なんとあの、手島おさむしが座ってたんですよね。
うん。
この頃まだ手島おさむしやと思ってるんで、うん、うん、まあ、この辺で確か言ったんかな、おさむしじゃなくおさむなんですけどみたいなこと、
うん、あの、
うん、
うん、
五色らしいんですよね。
あ、そうなん
だ。リアルに手塚おさむって最初みんなおさむしやと思ってたんですよ。
うんうんうん、
なぜかと言ったらルビに手塚おさむしって書いてたんですよ。で、それで、その読者もみんなおさむしやと思ってて、おさむしって呼んでてんけど、ただ単に五色やったらしいんですよね、あれ。ただそれが浸透しまって、なかなか、あれでおさむって読むっていうのが、なかなか最初浸透せへんかったらしい
ん
です。
はい、なるほど。
で、ここでは手島おさむなんですけど、手島おさむがいまして、
うん、
編集者と喋ってて、少女漫画を次書こうと思ってると。革新的な作品になると思うって言ってるんですよね。
うん。
はいはい、はい、
時代的にリボンの騎士あたりかなと思うんですけど。
うんうんうん。
うん。
そう思
った。
うん。うん。
で、たかしが。
漫画といえばや。
そう、まあ、いっぱい書いてるんですけどね。どっちかわからないだろう。手塚治虫はね。はい。
うん。
たかしがもう、それ聞いて焦って帰ろうとするんですよ。大物がおるからと思って。ほんだら、手島治虫に呼び止められて、
うん、
この靴紐がほどけてますよって書いて。
そんな声やったかな、
はいはい、結んでくれるんですけど、ほら、二重にすると、ほら、ほどけないとか言って。
優しい。
うん。優しくいいんですね。
うん。
もうそこでももう人としての格も負けてると思って、うん、その、落ち込むわけですけど。
逃げようと思った自分との差をね。
はい。
うん。
たかしはこの直後に退職願いを提出しまして。
おっと、やる気になった。
はい、なるほど。
はい。で、一方、牧哲子は、その国民の声を聞くよりも、政治の世界での立ち回りを完全に優先するようになってるんですね。
はいはいはいはい。
で、ノブにいろいろ言われるんですけど、ノブさんみたいに綺麗事ばかり言いよれんがや。ノブが、戦争のない世の中を作る側は綺麗事なんでしょうか？甘い、
うん、
優雅じゃ。はあ、私のやり方に文句があるがやったら、やめて映画で。っていう、もう、
うん
うん。この女性議員の立場がこの時期悪くなってたらしくて、すごいイライラしてたらしいんですね。
そうだね。
うん。まあ、つい本音を言っちゃったんですよね。この、ノブの言うのは甘すぎると。もううるさいと思う。こっちもイライラしょんねんと。
はいはい。
っていうので。まあ、この辺でしょ？チャナガさんの 嫌な政治家。
でも、竹地半平太を見てるような気がして嫌でしたわ。
ああ、でも俺はこれはしゃあないと思いますけどね。
まあまあ、政治の世界だとね。
やっぱり、数の原理ですからね。少数派になってしまったら何の政策も通せなくて、発言権すら得られなくなりますから。
政治家でいるからこそ実現できることがありますからね。
そうそうそうそう。
うん、
現に政党は与党になってるわけやから、まあ、この時期どうかわからんけど、うん、政党が与党の時代もあってんから、
うん、
その、政治家としての力がないと何もできないということを身に染みて知ってるわけだね。
そういうことですね。
うん。
うん。
その辺が非常に、どっちの言ってることも正しい、ノブの言ってることももちろん正しいし、
うん。
牧哲子からすると、それは甘すぎて、それでは政治家は何もできひんっていう。力をつけてからの話だと、そういうことは。
そうですね。うん、まあまあ、その、ポジションの、もう目線がそもそも変わってしまってるんで、もうしょうがないって感じです
ね。そうですね。はい。まあ、どっちも正しいし、どっちもっていう感じなんですけどね。
確かに。
はい。たかしがある日、電話で母親を呼び出すんですよね、家にね。
うん。
ただ、まあ、母親の方が先に来て、たかしはまだ帰ってきてないという状況で、家にはノブとたかしの母親、松島菜々子の二人なんですよね。
はい。
うん。
ノブが、その、たかしが帰ってくる前に、たかしが仕事を辞めるっていうのを母親に言うんですね。
うん。
な、松島菜々子、それに猛反対しまして。
うん。
うん。
ノブはあくまでも漫画家のたかしを応援したいと。
うん。
はいはいはい。
そういう話、真っ向対立してるわけですよ。
うんうん。
で、たかしが帰ってきて、ほんならもうたかしに対してその怒りのボルテージをそのままぶつけてくるわけですよ、その松島奈々子は。もう猛反対されて。
うん。
な、僕たちの人生に立ち入らないでくれ。帰ってくれって言って。呼び出したんお前やろと思うんですけど。
そうやな。
うん。
そうやな。
うん。
まあまあ。うん。
この後になって、この母さんに八つ当たりしてしまった言って後悔するんですよ。
うん。
まあそれ自分で呼んでますしね。
はい。要はなんで、たかしもイライラしてたかと言ったら、その手島治をすごく意識してきたと、漫画家として。うん、これまで、うん、あんな上手いやつおらんと、ああいうやつみたいにならなかんとか、ああいうやつになれないのは悔しいとか、そういう意味で嫉妬してたんですけど、
うんうん、
今日分かったんですよね。手島治って、たかしのこと全く知らないんだという現実突き詰められるわけですよ。
そうだね。
うん。当たり前なんですけど、そこを現実として突きつけられて。ほな、ノブは、でも分かる。うちには分かる。たかしが、いつか天才もびっくりするような作品を作るって。うん。
何を根拠にさ、そこまで信じれんのかな。
そう。たかし。
がありますから。
たかしも言ってますよ。うん。根拠がなさすぎるよって言ってるんですよ。
うん。
その自信の源は何かと言ったら、
うん、
僕らは、柳瀬たかしがアンパンマンを描くことを知ってるからです。
そうなんよな。だから、それを知らんはずのノブが、
うんうん、
そこまで、そこまで書いてきた高瀬の作品を見て、
うん、
なんかそこまで入れ込めるっていうのが、先見の明がえぐいなって思ってた。
だからこれはね、やっぱちょっとおかしいんですよね、この、話の展開がね、その、
ずっと。4コマとかやん言って書いてた漫画ってさ、
うん、
いや、もう、私やったらすっごい、まあ、ここまで言わんかったけど、たかしのお母さんの気持ちめちゃめちゃわかるもんね。
うちの嫁さんも、いや、百貨店やろって。
うん、百貨店行っときって私も言ってるし、うん、い
や
もう
ね、ここはとりあえず百貨店やろ
って。そうそうそう。その、うん、食べれるようになって、ね、うん、ちゃんとしてから、 あの、道筋ついたらそれはやめたらいいけど、まだでしょとか。
いやいやいや。
私も言いたくなるもん。
一応、副業が本業よりも収入多くなったからやめてるんですよ。
いや、いや、いや、だ、もうな、そうやねんけど、それがさ、ずっとちゃんと続くかどうかも不安やん。だから、うん、どっちかはちゃんと働いてほしいな、とかな。
もう、絵描きさんが言ってますからね。
もうな、ほんとな、なんていうの、お母さん正しいわって思ってるもんね。ちょっと空気は読まれへんけど。
いや、まあ、これは、その、うん、ドラマ上のあれとして言うんですけど、
うん、
まあ、単純に、もうそこで味方になれるのはもう私だけだと。
うん、
もその一心だけだと思いますよ。その、うん、それだけだと思います。
それはわかるんですけど、
うん、
その天才もびっくりするような作品を作ると言い切ることに問題があると思うんですよ。
そうね、そうね。
うん、
いやこれは。そこまで言わんともうフォローできへんと思ったんですよ。私がいるよ、高水。
さあ、だったらそう言うべきであって、実際、うん、この、柳瀬隆の奥さんであるノブさん、本物のノブさんは、その、こういうセリフを言ってて、この、なんとかなるは、収入がなければ私が働いて食べさせるからっていうことは残してるらしいんですよ。
あ、リアルの方ではそんな言ってると。
う
ん、
そう。
ああ。
要は、好きなことをやれと。
そうそう、そうよね。
そういうことなんですよね。
そうね、
あなたは才能があるからじゃなくて、あなたは好きなことをやればいい。
そう、うん、それよ。
それはリアフルの方
で。やけど、ドラマもそうした方が、見てる方もしっくりくるんですよ。
そうやね、そうやね、うん。そこがものすごい違和感で、
うん、
その、うちらはもうアンパンマンを描くって分かってる道筋の上で見てるから、そうや、そうやって思っちゃいがちやけど、
リアルに。見た方も多分、その、アンパンマンを書く未来が分かってる頭で書いて、セリフ書いてもてへんか
って。だから、そう。それが、やっぱりな、うん、私はちょっとミスってんなって思ってて、ミスリードやなっていうか、うん、いや、ちょっとな、そこでな、ノブの気持ちには自分の気持ちは乗せられへんかってん。
はい。
それはさ、みたいな、根拠が、なさすぎるし、
はい、
感情移入できないんだよねってなっ
ちゃうんだな。俺も前半から言ってたんですよ。その、うん、アンパンマンを書くことを前提にしてみんなセリフを作りすぎてるって。
そう。
なるほどね。
うん。で、うん、多分これは、その視聴者サービスで、アンパンマン作りますよ、作りますよっていうのをちょこちょこ入れていったら楽しいでしょっていうのをやってんねんけど、逆に見てる方にイラつかせる。まあ、イラつかへん人もいてると思いますけど、うん、そういう人も生まれてしまっていると思うんですよね、この書き方がね。
もう、リスナーの皆さん、どうですかこの深いコ
ーナー。すごい。
ポッドキャスト史上最も深いアンパンマン会。アンパンマン会じゃアンパン会。
で、一応ね、天才もびっくりっていうのは、手塚治虫のことを言ってるんですけど、実際の手塚治虫はアンパンマンのテレビ放送の翌年に亡くなってるんですよ。
早い。
うん。だから、アンパンマンは知ってるけど、大ブレイクまでは行ってない時に亡くなってるんじゃないかなと思うんですよね。
ああ、見てるね、あの
景色。まだ、最初の。
日の月、そう、日の月かけみたいな感じやと思うんですよね。
そうなんや。
うん。その多分応援もしてくれてたと思いますけど、仲いいからね、ここはね。
うんうん、
やけど、うん、ちょっとタイミング的には大成功してるとこまで見てないんじゃないかなと。
ああ、あの景色見てないのか。
はい。で、柳瀬隆の自伝によると、手塚治虫は次元が違いすぎて、もう全く意識してなかったって語ってるんですよね。
うんうん
うん。
そうやねんな、なんかな、
うん、
ちょっと、ここまででも思っててんけどさ、
うん、
手島治虫になんか、うん、嫉妬するとか、そういう気持ちを持つってことは、
うん、
割と自分も手の届く範囲の位置にいる人しか嫉妬ってしないのよ。
うん、
なので、
うん、
それはちょっとおかしいんちゃう。まだ向こうは自分のことも知らんし、自分はそこまで同じようなさ、土俵にまだ立ってないんじゃないの？その感情はまだじゃないの？って、ちょっとここまで思ってたよね、私。
ああ。いや、でもね、俺はね、そのレベルの違いというよりも、ジャンルの違いやと思うねんな。
ジャンル。
手塚治虫ってストーリー漫画やねん。
うんうんうん。
うん。ギャグももちろん入ってんねんけど、基本的にはストーリーをしっかり作る漫画、長編を書いたりする人やから、うん、それに対して、柳瀬隆っていうのは、ナンセンスギャグなんですよね。基本4コマだったり、1ページ漫画だったりっていうのが多くて、
うん、
ちょっとシュールな漫画を描く人だったんですよね。
はいはいはい。
だから、あんまり比べるようなもんではないと思うんですよ。
まあね。土俵がね、ちゃいますから、ね、
うん。うん。で、実際、柳瀬隆も結構仕事取ってきてるわけやから、漫画もそこそこ連載してるし、
はいはい、
そこまで売れてないわけじゃないと思うんですよね。手塚治虫に比べたら次元が違いすぎるっていうだけの話で。
うん、
うん。だから、うん、本当のリアルでは意識してなかった。まあドラマの中ではこんだけ嫉妬してるっていう、まあ描き方の違いですけどね。
うん。
はい。で、この、ある日家の前で、ノブが隆の髪を切ってあげてて、うん、で、この時初めて、隆さんって言うんですよ。
え、そうやったっけ？
はい、この時初めてです。
ノ
ブが、独立を言おうて、今日からさん付けで呼ぶことに従えよ。
ああ、そうか。
え、なんで？なんで？って言ったら、たかしさんは、これから有名な漫画家の先生になるのに、呼び捨ては失礼やき。あ、そうか。いや、急だったからびっくりしたけど、あ、たかしさんか、っていう、なんかちょっと嬉しそうな。
もうさ、
うん、
これって男の人って嬉しいの？
いや嬉しくないやろ。
はい、
昨日まであんだけ呼び捨てしてて、それまで達水ガーダなんだ言われてたのに、急にたかしさんと言われて嬉しいわけがないやんか。
それ私にしてたらさ、
うん、
あれなす、ひっくり正義がひっくり返ってんけど。私、今までの高志呼びで良かったのに、うん、え、なんでそんな距離とその、なんていうの？偉い先生になるからって、うん、なんで3つけんの？え、
はい、
今、正義がひっくり返りましたけどってなって、私なんかさ、ポカーンってなったもん。
これなぜかというと、
うん、
本来の柳瀬夫妻は、たかしさん、のぶちゃんなんですよ。ほんまに。
うんうん、
それは、大人になって知り合ってるからなんですよ。新聞社で。うん、だから、たかしさん、のぶちゃんで、ずっと行ったと思うんですよ。
うんうん、
でも、なぜこんなことが起こったかと言ったら、無理やり幼馴染設定にしたからなんですよ。
あ、そういうことね。
うん、
いやー、ちょっと私、ここすごく嫌でした。
俺もね、ちょっと、理由付けが弱すぎるやろうと思ったんですよ。
そうなんよな。ちょいそういうとこあるよ、アンパン。
そうですね。
うん。
うん。はい。
まあ、なんか違和感は、実はそういうとこにあったんですかね。うん、ちょっと僕はあんまり気づいてなかったんですけど。
はいはい、
いや、私、女の人やったら絶対嫌やと思うし、男の人もそれで喜ぶ人いるって なりまして、ちょっと聞きたかったもん。うん、ほんまに嬉しいのって。
いや、嬉しい人もおるでしょ、そら。わからんけどね。俺は嬉しくないけど、嬉しい人もおってもいいと思うんですよ。
まあ、人によりますからね。
うん。ただ、本来は多分違うやろなと思うんですよ。本来は、もともとさん付けやったと思うんですよね。
うん。
うん。うん、はい。まあ、無理やりな、幼馴染み設定から、急ハンドルを切ったっていうね。
うん。
はい。喫茶店で、たかしが、なんか、独創漫画派っていう集団と集まってて、漫画家集団を作ってるんですよね。
うん。
で、ここに、雑誌朝霧っていうのに、こうさんっていう漫画家さんが連載を載せて、で、その漫画がちらっと見えるんですけど、千人部、霞を食べる千人の千人部っていうのが見えるんですね。部屋の部ね。
はい。
で、なんか見覚えのある絵柄なんですよ。
うん。
この絵めっちゃ知ってるぞと思って調べてみたんですけど、
うん。
このコウさんのモデルになってんのが小島コウさんなんですよ。小島コウ先生で、
うん。
まあ、この人の代表作が千人部落っていう作品があって、その部落の落が消えてて千人部しか見えてなかったんですけど、これをその朝日芸能に連載してたんですよね。だから雑誌朝霧なんですよ。朝日芸能だからね。で、これの連載期間めちゃめちゃ長くて、1956年から2014年まで連載してたらしいです。
え、最近や。
そう、11年前まで連載してたらしくて。
つい。
14
年。2000何年から、
うん、え、始まったのが1956年。
うん、めっちゃ続いてますね。
1956から2014？
うん。
58年？
すごいんですよ。
え、ね、ほぼ60年やねんけど。
はい。で、俺もさすがにこれは読んだことなくて、どこで見覚えあるかと言ったら、ヒゲとボインなんですよ。
何それ？
俺も。
ユニコーンですか？
それは多分この漫画から撮ってると思うんですけど、
うんうん、
あの、ビッグコミックオリジナルっていう雑誌僕一時期読んでたんですけど、そこに載ってた漫画で、もっとわかりやすいやつで言ったら、あの、木桜のカッパオールでしょ？
ああ、
はいはいはいはい。
カッパッパー、ルッパッパー、カッパ、木桜のピッピーってやつね。あれの CM のカッパ、あれ漫画化してるんですけど、あの漫画の絵は、この小島先生が描いてるんですよ。
へ
ぇー。まあ、そう、途中で引き継いでるんですけど、だから、ちょっと大人な、線使いなんですよね、
うん
うん。で、もう一つびっくりしたのが、この 小島先生の姪っ子が、庵野もよこさんなんですよ。
え？あの。
あの、つまり、庵野秀明と、あの、義理の甥っ子に当たるんですよ、庵野秀明がね。
へぇ、すごい、もう、あれが続いてますやん。
すごいなと思う。
大物が。大物が続いてますやんかいな、うん
う
ん。
この辺が実際に柳瀬隆先生と漫画グループを作ってたって言うんですね。この小島先生がね。
すげえ。
はい。
すごいね。
うん。
はい。で、ヤギが自分の店舗を構えるようになってて、一応雇われ店長なんですけど、孤児院の子供たちが作ったものを売ってる形なんですよね。
うん、
まあ、折り紙とか、カードとかを売ってるんですけど、うん、まあ、そんなん売れんのかなと思いますけど、一応売ってるんですよね。
うん、
で、それを牧哲子が買いに来て、
はい、
うん。
うん。まだそういう心は残ってるんですよね。
そうですね。
はい。で、うん、そこにたまたまいた隆に、
うん、
その、早くノブさんを楽にしてやりなさいって言うんですよ。
うん。
うん、ノブさんは今ちょっといろいろ苦労してるから、あなたが頑張って、その仕事辞めても大丈夫なようにしてあげなさいみたいなことを言うんですけど、
うん、
そのノブは何かを探してるとずっと。で、それをタカシに、そのノブさんが探してるものは何かって聞くんですね。タカシは変わらない正義って答えるんですよ。
うん、
あ、そうなんかと。だから私と対立するんかっていうことに気づくんですよね。
うん。
うん。で、この後、巻徹子はノブを首にします。
なるほどね。
もう、ただ仕事は世話すると。その、うん、城ヶ崎商事の社長が秘書を探してるんで、そこに行きなさいと。
うん。
うん、うん。
優しいよね。次のとこ一応、見つけてくれるっていうのはね。うん、
ここにいても、うん、あなたの探しているものは見つからないわ。6年間、ご苦労様でしたって言うんですけど、まあ、ちょっと声を震わせてる感じでね。
うん。うん、まあ、本人も分かって政治家やってるんですね。
まあそうですね。ただ、うん、その探しているものは城ヶ崎商事にはあるんかいと思うんですよね。
うん。
ただの秘書ですからね。
まあまあまあ。
うん、だあんま説明にはなってないんですけど、この後、あの、ヤギに、牧哲子が話すんですけど、ノブが清らかすぎて、政治家秘書には向いてないと。
うん。
うん。だから辞めさせたんだって言ってて。うん、で、それを聞いたヤギは、この、そんなノブが怖いんじゃないかと。
ああ、ええこと言う。
うん。もう、
うん、
その、ノブのこの清らかさに触れてしまって、それに、うん、気持ちが戻ってしまったら、 再び今の政治家の泥水をすするようなやり方に、戻れなくなるのが怖いんじゃないかと。うん。だから、その、要は、ノブが清らかすぎてっていうことを言いたいんですね。
うん。
はい。
本来そうあらなきゃいけないはずなのに、自分がそうでいられない、まあ、その生き方では政治ができないから怖いんじゃないかっていう。
そうですね。そっちを求めてしまうと、政治家としてダメだっていう。
うん。
はい。もう自分は心を打ってまで政治家としてのし上がろうとしてるっていうことです。はい。で、まあ、ノブがタカシの母親に会いに行きまして、なんか三人目の夫が残してくれたっていう家がめっちゃ大きい家なんですね。
ですよね。
はい。で、なんかお茶を立ててくれて、すごい茶道を今やってるらしくて、まあ、お茶を立ててくれて、そこでいろいろ話をして、まあ、ここで、まあ、嫁姑が打ち解けるっていう形になりますね。
うん。
はい。ノブの、この頃のノブの髪型が、おかしいんですよ。
気づいちゃうっすよね。
聞こえた。
うん。
はい。この頃のノブの髪型がね、頭の上をくるくる巻いてるんですね。
はいはいはい。
うん。まあ、4枚あげたんですけど、後ろの2枚を見てほしいんですけど、この髪型がすげえ長いんですよ。一時期ずーっとやってて。
はいはい。
はぁはぁはぁ。
こんなん、普通します?この変な髪型。
いや、これでも昔の、主婦の風呂上がり的な。
じゃあじゃあ、それは、あとね、先に、後に送った2枚あるじゃん。
なんか、あんまり見かけないですよね。
うん、頭の上をくるくるっと巻いて、お団子でもない、ちょっと、ぺちゃんこのお団子みたいなの作ってるんですよね。
ドーナツ的なね。
そうそうそう。
これ、すごいテクニカルっすね、これ。
この前の髪型は、後ろの方をチリチリパーマにしてたんですよ。
うんうんうん。
それはまあ、あるっちゃあるんですけど、まあ、あれもね、その、毎回毎回パーマネント当てに行くっておかしいなと思うんですけど、
うん、
まあまあ、それはでもないかとはないんで、ただこの髪型はわざわざ美容室に行かずに自分でやる髪型だと思うんですよ。
うんうん、
まあ多分メイクさんにやってもらってるんですけど、撮影上ね。やけど、一応毎日やってる髪型なんで、ノブは自分で作ってる髪型だと思うんですけど、こんな面倒くさいことやるかなと思うんですよね。
まあ普通は前髪長いから後ろの髪と一緒に結んじゃうよね、普通の人は、
ね。やるならね。
だからなんかキャラクターの特徴付けをつけたかったんやろうね。
それをするなら、頭の上にぴょんと立たせた方が。
サザエさん的なね、ポンパドール的なね。
ドキンちゃん的な。
そうそうそう。ドキンちゃんにしといた方が、後で、これはドキンちゃんやったんやってわかると思うんですけど。
多分そのぴょんを、このくるくるに。
いや
お、それやったらさ、
このくるが腰に尻尾を巻くがごとく。
いやいやいや。
で、くるくるの中からぴょんって一つ束をぴょんってさせたらよかった。
そうそう、それだけで、
みたいにね、
それだけ、
ね、
だけでいいのに、で、うん、その送る順番間違えたけど、最初に送った2枚が、
うん、
その夜はカールを巻いてるんですよ、自分でね。
うんうんうん。
これを使って、この横巻きにしてるってことでしょ?
こっ
ちか。おかしないか、これって。このカールの巻き方で、この髪型になんのかねって思うんですよ。
いや、でも実際、これ、どんぐらい時間かかんねやろって思いますね、一人でやるんやったら。
まあ、かからんけど。
ああ、まあ、女の子はすぐわかるんかな。
わからんけど、ツルツルの髪の毛よりくるくるウェーブかかってる方がアレンジはしやすいんですよ。
うん。
僕は、半分流しといて、上の方だけを後ろでくくるっていうのが好きなんですよ。
う
ん。何好みを言ってんの
今、
え、何ですか？
まあもう、言葉も一緒やった。
あ、あの、知らんがなっていう感じ。
知らんがな。
大丈夫ですか？
うんの後はだからですよ。
そうっすよね。
はい。
うん、
まあ、この髪型が気になったっていう話ですね。
あ、思いますか？
はい。
はい。
はい。僕はそれするんやったらさっきのにしてほしかったなっていう。
はいはいはい。
なんですけど。
そうですね。
はい。
まあ、やるならドキンちゃんにしてほしかったなっていうだけなんですね。
そうね、そうね。
はい。はい、7年後。
はいはい。
昭和35年3月。まあ、1960年ですね。
はい。
はい。時代的に若野花優勝。
お
まあ、初代若野花ですよね。
あ、
はいはいはい、
はい。はい。うん、そりゃそうでしょ、60年やからね。
うん。
うん、テレビはゲップで勝ったらしくて。
うん。
あ、ゲップか。
はい。で、
うん、あんま聞かへんな。
まあ。
ゲップって言うんですね。うん。
いや、まあ、もろでしょ、この時代は。うん、僕ら、ドラえもんの漫画ではゲップっていうのを見てましたけど、俺らの時代ゲップっていうのはなかなかないですもんね。
ないですね。
まあ、わからん人に言うとローンっていうことですね。
うん、初代若野花っていつぐらいでしたっけ？
だから、若鷹の親世代ですよ。
なんで、
うん。
1960年代とかですか？
もうちょっと。ちょうど1960年の話です。
ああ、60年。ああ、なるほど、なるほど。
はい。
東京オリンピックとか、その辺。
オリンピック39年じゃなかった。昭和39年じゃなかった。
昭和39年。
うん。だから、いよいよ前。
あ、前か。
うん。
あ、はいはいはい。
うん。で、ランコは、なんか、ベンハーの記事を雑誌に投稿したら、まあ、それが採用されて連載することになったと。
うん。
うん。物書きの仕事を始めたっていうんですね。
うん、
うん。まあ、もともとクジラにも投稿してたし。はい。まあ、こういう才能があるということで。で、たかしとけんちゃんがいつもの喫茶店におって、で、たかしは髪型が七三に変わります。
はい。
はい。で、けんちゃんは襟足が長くなります。
お
はい。で、たかし、そうですね。たかしはまだ売れてなくて、で、ノブはまだ売れると信じてるんですよね。
うん。
うん。で、たかしがいてないときに、家に、その伊勢拓也、拓ちゃんが、六原英介を連れて訪ねてくるんですよね。
出ました。六原英介ですからね。
はい。うん、もちろん、英六助のことですね。
そうですね。
はい。うん、で、三姉妹が対応しまして、まあ、伊勢拓也は、コマーシャル音楽を作ってて、まあ、有名だと。すごい売れてるっていうことで、うん、このドラマの中ではミスズのキャンメーロ、このキャンメーロ、キャンメーロとか言ってましたけど、はい、まあ、実際は佐久間製菓のキャンロップっていう、アメちゃんらしいんですよね。
お
ー。うん。で、あと有名なのがセクシーパープルってドラマで言ってましたけど、これは実際にはキスミーファンでのセクシーピンク、XYZ っていう、まあそういうちょっとエッチな CM をとかやってたらしいんですね。
うんうんうんうん、
まあ売れっ子だと。
うん、
で、この、伊勢拓也と、六原英介がそのミュージカルをやるっていうことで、
うん、
舞台美術を高志に依頼しに来たんですね。
うんうんうん、
まあ、日本人による日本人のための初めてのミュージカルと。うん、っていうことで、その依頼に来て、まあ、たかしはいなかったんですけど、この六原英介っていうのは、演出家で作家でもあると。
はい。
ただすごい変わり者なんですね。この後、たかしは会えなかったんで、とりあえず、稽古やってるのを見に行くんですけど、
うん、
まだやるって何も言ってないのに、いきなり、六原英介が、たかしにも参加するっていう前提で話を進めてしまうんですよね。無理やり参加させる形で。
うん、うん、
はい。まあ巻き込まれるんですね。
そうですね。
はい。で、まあノブとランコがもうおにぎりをたくさん作って差し入れに持っていくんですけど。
はい。
稽古中に持って行って、ほんなら、うん、なんかいい曲ができたって言って、その、聞いていってくださいって言われるんですね。
うんうんうん。
で、まあ、この二人も一緒になって聞くんですけど、タクちゃんが、伊勢拓也が、歌うっていうことになっちゃうんですよね。
うんうん。
なぜか舞台に一人で立って、アカペラで歌わされるんですけど、タクちゃん。
うんうん。
うん。ただの作曲家なんですけど、
うん。
一人でアカペラで歌わされるんですけど、
うん。
そこにピアノもあんのにやで。
はい。
なぜかピアノもあんのにアカペラで歌わされて、これがまあめっちゃうまいんですけどね。
あん時、その、聴いてるタカシとノブって、
うん。
ものすごい二人とも魂抜かれてる感じに見えたんですよ。
ほうほうほう。
はい。
まあ、歌がうまいっていうのと、いい曲ができてるっていうことでしょうね。
もうそうですし、
うん。
なんで、もう、ここで曲聴かされてるんやろう。
あ、そういうこと。
感じに。僕は見えたんですけど。
あ、そうですか。うん。
うん、あなんか、うん、何でしょう。うん。何聞かされてんねやろうっていうように僕はちょっと見えちゃったんですよね、その時は。
ああ、俺この時点でまだミセスって知らんかったからね。
まだ
まだ知らんかったんですよ。
まだかい。
うん。ああ、この人歌うまい人なんや、ぐらいに思ってたんですよ。
そっか、
うん。だって、歌声聞いても全然ちゃうしね、すっげえ低い声で歌ってたから。
まあまあね。
うん。うんうん、ビブラート聞かせすぎやろうと思って。うん、だって、泉拓ってそんな歌う人じゃないと思うからね。
うん。
うん。まあ、そう歌ってたのが、見上げてごらん夜の星をなんですよね。まあ僕らも知ってる、よく知ってるわけではないけど、まあ耳にしたことある曲ですよ。
あ、これねっていうぐらいの。
はい。
はい。名曲。
はい。はい、で、まあ、いろいろあって、このミュージカルは大成功するんですね。
はい。
はい。実際、見上げてごらん夜の星をはミュージカルだったらしいんですよ。そんな知らなかったですけど。1960年の話なんでね。
はいはいはい。
60年7月、大阪フェスティバルホールで初演されたんですよ。
へぇ。
で、後に東京でも再演されたんですよね。だから最初が大阪なんやっていうのはちょっとびっくりしましたよね。
うん。
うん。
うん、
まあ、永六輔が大阪で活躍してた頃かもしれないですけどね。
うん。
で、後にこれを坂本九が自分もやらせてほしいと。
うん、うん。
それを自分から懇願してきて、やって、で、さらに、坂本九がレコードも出して、これが大ヒットする。だから僕らの聞いてるのは坂本九版なんですよね、基本的にはね。
ああ、うん、そのイメージですね。
はい。で、これ、後に映画化もしまして、坂本九がね。はい、
うん
うんうん。で、2回目の再演をするんですけど、その時は出てたのが、南沙織とか、フォーリーブスが出演してたんですけど、
う
ん、これちょっと調べてたら、そこに、藤島ジュリー、恵子がデビューしたって書いてたんですよ。で、これ、お二人ピンとこうへんと思いますけど、僕ちょうど今ね、うん、3年 B 組金八先生の第一シーズン見てるんですよ。で、それで、たまたまそこに出てくる生徒で、越智晴美っていう 役をやってる子がおって、その子の、演じてる、その子の役者の名前が藤島ジュリー恵子やったんですよ。お、一緒やと思った。うん。それが、ここに第2回目の再演で出てたんやと思って、それが、その、デビューやったんやっていう。で、なぜ俺がこんなことをわざわざ喋ってるかと言ったら、この人、二人知ってるんですよ。何かと言ったら、
うん、
旧ジャニーズ事務所あるでしょ、
はいはい、
あれの、ジャニー北側が亡くなった後、社長に就いた女性社長おったでしょ？
あ、はいはい
はい。はいはいはい。
あの人なんです。
うん。
ジュリー、はぁ。
なるほどね。
なるほど。
あの人、だから、なってすぐあの、性加害の事件で謝らなあかんことになったいう、あの人ですよ。は
い、しんどいな、
あの人が、俺は金八に出てきてたんやと思って、あそこでトシちゃん、マッチ、ヨッちゃんと共演してたんやと思って、
そうなんや。
で、さらに、この
なんか、
うん、その、見上げてごらん夜の星をの第2回の時にデビューしてたんやというのが繋がってびっくりしたんですよ、今回。
そうなの、この 人、芸能人やったんや。
そうですよね。
うん。うん、なるほど。
なんか、ね、知りませんでしたとか言って言って、うん。ほんならマッチに知らんわけないやろって突っ込まれてた人ですね。はい。はい。まあ、その辺びっくりしましたと。
はい。なるほど、なるほど。
で、これドラマではこの時、タクちゃんが A ちゃんを連れてきてましたけど、うん、本当は A 六助から泉拓を紹介されてるんですよ。逆なんですね。で、なんで知り合ったかと言ったら、これ多分順番が逆転してるんですけど、柳瀬隆って A 六助と知り合いやったんです、もともとね。で、この後言いますけど、NHK のテレビに出た時に、隣のスタジオで A 六助が番組やってて、そこで結構仲良くなったらしいんですよ。そういう付き合いでっていうのがあるらしくて、だから、このドラマの中で柳井隆っていうのはすっげえ暗くて人付き合いも悪そうなんですけど、本物の柳瀬先生ってすごく顔が広いんですよね。だから人当たりもそんな悪くなかったと思うんですよね。
コミュ障ではないと。
多分ね。
そこまでコミュ障ではないと。
後の自伝ではそういうことは書いてるんですけど、多分違うんじゃない？こんだけの人脈の広がり方とか仕事の受け方してるってことはね。はい。うん、で、このミュージカルが成功したということで、タクちゃんから作詞の依頼が来まして。お。うん。だから見上げてごらん夜の星をは A ちゃんが作詞してたんですけど、うん。柳井隆にも、その作詞の依頼が来るんですよね。タクちゃんから。
なるほど。
で、ただ、その、タカシは、その、漫画家は漫画を描くべきなんだよ。まあ、ちっとも売れてないけど、とか言ってるんですよね。じゃあ、一旦断るんですけど、うん、なんか、ノブの帰りが遅い日が続くって思ったら、その、ヤギの雑貨屋で、働いてたんですよね。うん、仕事もしてるんですけど、夜も働いてるということで、うん。うん。で、それで帰りが遅くなってたんですけど、そこにランコがたまたま来るんですね。で、ここで初めてヤギとランコが顔合わせするんですよ。
来ますよ。
はい。この時はまだ顔合わせしただけなんですけど、
うん。
後日、タカシが雑貨屋でノブを見つけてすぐバレるんですよね。ここで働いてたんだっていうことがバレまして、で、まあ、仕事を増やしてまで稼ごうとしてるノブを見て、タカシは後悔するんですよ、自分の不甲斐なさにね。
うん。危ね。
はい。で、ノブはタカシに、もう作詞の仕事やってみたらって言ってくれるんですね。
うん。
うん。で、その後、その急に停電になりまして、
はい、
懐中電灯を取り出したノブが、そのタカシに向けたらタカシが眩しくてびっくりするんですね。
うん、
で、慌ててノブが懐中電灯に手を当てて明かりを遮ります。で、その手を見てみたら、指が赤く光って見えて、え、タカシさん、見て、ほら、血が流れ言う。まあ、タカシもやってみるんですけど、
うん、
その光った手を見て、うん、手のひらを透かしてみれば、真っ赤に流れる僕の血潮ってつぶやくんですね。
全部言うてまうっていう。
軽いなと思うんですけどね、この辺ね。まあ、柳瀬先生もこれをヒントにはしてるんですけど、
うん、
子供の頃にやってたらしいですけどね。子供の頃に懐中電灯に手当てたら手が真っ赤になって血が流れてるように見えたっていう、いうことをやってたらしくて、それをヒントに大人になってこの歌詞を思いついたらしいんですけど、
うん。
うん、まあまあ、みんなやりますよね、懐中電灯に手当てるのはね。やらないですか？みんなやると思いますけどね。
ああ。まあまあまあ、はいはいはい。
手に当てて、顎の下持ってきて、急に顔を照らしてっていうのやるでしょ。
あ、それはね、しますね、顎の下はね。
うん、はい。で、昭和39年春、手のひらを太陽にの作詞をして、これが大ヒットしますね。
うん、
もうこれで食っていけるイメージですけど ね、もう、だいぶ。
まあ、まあまあ、そうです。まあでも、大ヒットした曲ってこれだけらしいんですけどね。
うん、私、この曲、柳瀬さんって知らんかったもん
ね。俺も知らなかったですね。
全然知らなかったです。
教科書に載ってる歌でしたもんね、僕らは。
そうそう。
いや、そのイメージですよ。
うん。うん。うん。はい。で、ちょうどこの血潮の歌詞が出てきた前後ぐらいに、
うん。
あのドラマやってたでしょ辞書作る。
船を
編むがやってて。
うん、うん。
あ、もうぴったりのタイミングやなと思いましたけどね。
そうなんや。私まだ読めてないんですよね。
いいですよ。
ぴったりのタイミング、いいタイミングで再放送したなと思いましたね。
うん。ドラマが特に僕は好きですね。
はい、良かったです。
良かったです、はい。マジで良かったです。
うん。で、まあ、これをきっかけに、たかしの仕事がどんどん増えまして、はい、雑誌の原稿と挿絵の仕事とか、そのニュースショーの原稿とか、まあ、テレビの仕事ですよね。あと、舞台の美術とか、ラジオ原稿とか、もうどんどん仕事が入ってくるんですね。
うん。
で、漫画家仲間から、ファイティング柳井って呼ばれるようになって。もう何でもやっつけちゃうからと。っていうことらしいです。
うん。
はい。
ちょっといじられてますよね、そのあだ名。
まあそういうことでしょ。はい、実際漫画の仕事じゃないやろっていうことをいっぱいやってるっていうね。
まあ、そうですね。
はい。
うん、
で、ヤギは、会社を立ち上げるんですけど、
はい。
九州コットンセンターっていう名前なんですね。
うん、なんかちょっと変わった名前。
そう、変な名前やなと思ってたんですけど、これ後で調べたら意味あったんです、これ。
うん、そうなの。
これモデルになった会社が、うん、株式会社山梨シルクセンターなんですよ。
はあ、は
あ、シルクなんや。
そうそうそう。シルクをコットンに変えてて、で、山梨が、そのヤギの故郷の九州に変えてるんですよね。
うんうん。うんうん。なるほど。
だからかと思ってね。
うん。
はい。で、ガード下の繊細孤児のアキラ、あれが大人になってて、一緒になって働くと。うん、で、戦争に行ってた、カスヤ専務班長殿もいてて、はい。この辺一緒になって働くと。
うんうんうん。
で、ここの会社のヒット商品は、カラフルなビーチサンダルって言うんですよ。
うんうん。
うん。
これすっげえ違和感やったんですよ。なんで急にビーチサンダルなんて。
そうなんよね。うん、びっくりしたよね。
何これって思ったんですよ。これ後でわかります。なぜかは。
うん。
はい。で、ランコはフリーの物書きになってて、ヤギの会社の仕事もしてるんですよね。
うん。
はい。まあ、コピーの仕事とか、やってると。で、たかしは漫画を描こうとしてもなかなか描けなくなっちゃったんですね。漫画以外の仕事をやってるから。で、ノブは、会社をクビになっちゃって。要は、まあ、秘書やったかな。秘書の仕事は、もう若い子がどんどん入ってくるから、だんだん年取ってきたノブは、まあ、追い出される形でやめなっかんようになったっていうことなんですね。
なんかちょっと言いづらなってきたみたいなこと言ってたような。
まあ、そうですね。はい。で、ヤギは、ランコの映画の評論記事を読んで、それに対してズケズケと批評するんですね。
まあ、辛口みたいな、
はい。
でやってる。はい感じですよね。
ランコがもともと辛口で言ってたんで、うん、それに対してヤギもズケズケ言うと。
うん。
で、ランコがイラッと来て、もうタカシにもうバシッと言い返しちゃうんですよね。
うんうん、
もう独身のくせに愛を語るな、みたいな。
うわ、
ん。そんなことを言っちゃうんですけど。
言っちゃう。
うん。もうこれを見た瞬間わかるように、あ、付き合うやんと思って。もうこの二人絶対付き合うやんと思って、うん、あなるほど、こういうオチをつけるんかと。
うん。
うん。もう、チャンナカさん残念でしたと思ったんです
いや、違いますよ。僕はまだ信じてます。
まだ信じてた。
まだ信じてます。いや、違う。今も信じてますから、まだ。
はい、夢見るチャンナカさん。
はい。絶対そっちの方が面白いですもん。帰ってきた方が。
はい。
そう、もう世間の大ニュースやん。
ねえ。
うん。はい。
くそ。はい。
たかしとノブに、その、ランコは、その、ヤギには家族がいたっていうことを聞くんですね。
うん。
もともと九州に、いたっていうことを聞きまして、ランコは後日、ヤギに謝るんですね。
うん。
ご家族は戦争でって聞いたら、ヤギは出征するとき、妻と子には絶対に生きて帰ると約束した。やっとの思いで復員してきたら、二人は福岡の空襲で死んでいた。
うん。
何のために戦地で生き延びたのか、わからなかったよ。だが、だが、東京へ来て、アキラのような孤児たちに出会って、こんな俺でももう一度彼らのために生きてみようと思えたんだ。っていう、まあお互い、
そうそうそうそうそう。
お互い、大切な人を戦争で失ったっていう。
こう、相対するね。
うん。
うん。ゴーちゃんは、絶対帰ってくると言って帰ってこないし、
うん。
絶対生きて帰ると言って帰ってきたら、家族は死んでると。
はい。
うん。辛い。
お互い逆の、
うん。
苦しみっていう、あれですよね。うん。
まあ、ただ俺、これだけって思ったんですよ、ちょっと。
あれ
あの、ヤギってすごい謎の多い人物やったじゃないですか。
うんうん。
うんうん。
小倉小隊の頃からね。
うん。
これだけでは説明つかんやろと思って、まだなんかあるやろなと思ったんですよ。
うん。
うん。
繊細なんちゃうの？
あれ、後にでももうちょっと。
後にまた出てきます。
出てきますよ。
はい。うん、たかしとノブが、なんか、ランコはヤギに恋してるんじゃないかっていう噂をしてたら、
う
ん、ちょうどランコがやってきて、それが聞こえてたんですね。
あ、じゃじゃじゃ
恋は、一生恋はしないっていう宣言をしてるんですね。
あ、
もうさ、宣言はやめとこうよ。
ね、絶対って言われたら怒るくせにね、こいつね。
そう、
そうそうそう。言うてるくせに。
うん、言っちゃダメなんだよ、うん。
はい。
未来を狭めちゃうからさ。
私が言うのはええねん。
ちょっと乱行って なりましたよ。
はい。で、NHK 漫画教室っていう番組に、たかしは出演することになりまして。
はい。
はい。これ、実際は漫画学校っていう番組で、
うん、
まあ、NHK 総合で放送されたらしいんですけど、
うん、
このドラマの中でも、落語家さんが司会をやってましたけど、
うん、
実際の司会をやってたのが立川談志師匠だったんですよ。
うわ、若かりし頃のっていうこと。
そうですね。
へぇー。
だすごい顔広いんですよ、この人。
うん、すごいね。
柳瀬先生っていうのは、すごいんですよね。
すごいとこと繋がってます、
ね。ここに繋がったら、なんとでも話ね、広がりますからね。
うん。
うんうん、
人脈。
はい。で、はたこさんが上京してきまして。
はい。
お母ちゃんはたこさんがコンタを連れてきたんですね。
ああ、そうなん
で、コンタね。
はい。ごめんよ町の朝だけで食堂がしたいっていう。
うん。
コンタと一緒にっていうか、コンタがやりたいって言い出して、はたこさんも手伝うって言うんですよね。
うん。
うん。で、店。
コンタと稽古。あ、ごめんなさい、どうぞ。
稽古京子やろ
京子や。ごめんなさい。恥ずかしい。ずっと恥ずかしい。はい、はい。
はい。
京子ですね。はい、はい、
すいません。店の名前が卵食堂って決めてまして。
はい。
要は、コンタって腹すかして究極の時に、中国人のおばあちゃんに、銃を向けて食い物出せって言って、で、卵を出してくれて、ゆで卵にして食べた、あの卵の味が忘れられないということで、卵食堂っていう名前にしたっていうんですね。
はい、
なるほど。あ、なるほど。だからコンタをこんなちょこちょこ出すんや、と思って。
なるほど。
ああ、なるほど、なるほど、うん。こういう使い方かと思うんですけど、この後、卵食堂の話一切出てこないですからね。
それはまた別のお話。
いやいや、もう出てこんやろ。 で、はたこさんと、この三姉妹と、で、めいこの娘二人で話してた時に、ノブが、その、お母ちゃんもランコもめいこも頑張ってて偉いって言い出すんですよね。
うん。
うちは何しよったかやろってなんか一人で落ち込んでるんですよ。
あらららら。
うん。うん、で、たかしは、この漫画をしばらく書いてなくて、
うん。
で、書いてると自分には才能がないと絶望するって言ってるんですよね。
うん、はい。
ちょっと、落としすぎやろと思うんですけど。
そうそう、すごい、ね、うん、落ち方がすごいですよ、ね、うん。絶望まで行きますからね。
そうな。
うん。ちゃんと食えてんのに。
そう。
普通、一番普通やねんけどな。
う
ん、
そう、うん。多分ね、その、浮き沈みはもちろんあるんですけど、うん、それはだから、その、手塚治虫のストーリー漫画とか、後に、違うジャンルが流行ったりとかで、うん、ナンセンスギャグっていうのが流行らないっていう時期あるから、そういう時期は確かにあるんやけど、それでも連載はそこそこやってるから、うん、柳瀬隆っていう人はね。だから、そこまで俺はドラマの中で落とさんでええんちゃうかなって思って見てたんですよ、この辺はね。
うん、
で、漫画を描かずに違う仕事ばっかりしてる、たかしに、ノブがイラついてくるんですよね。
うん。
うん。
で、たかしは、その、面白い漫画が描けないって嘆き始めるんですよね。ほんなら、ノブは、もう描きたいものを描けばいいんじゃないかって言うんですよ。うん。もうそれ言われて、たかしがイラついてきまして。
うん。
ノブが、うちのせい？うちが、たかしさんを追い詰め言うがやろか。これは俺の問題なんだよ。ほっといてくれ。
あ。
ごめん。うん、締め切りの仕事あるからって言って。な、ノブが立ち尽くしてしまいまして、うちがおると仕事に集中できんでね、って言って、ノブが家出します。
うん。まあ、どっちの気持ちもわかる。
まあね。
うん。
まあ、この辺は脚本うまいなと思いますね、確かにね。うんうん、で、向かいのランコの家が家出先です。
近いんだよな。
はい、あ
すごい近いんだよな。
すごいですね。うん、
ただこの別居生活思いのほか長引くんですよね。
はい。
うん、うん。
ある日、早朝から山登りにノブが行きまして、
はい、
ずーっと一人で歩いて登っていって、頂上で、うん、僕らはみんな生きている。生きているから歌うんだ。たかしー！ポケー！ポケー！ポケー！ポケー！って。
こだ。たまびこが。
はい。
うん、うん。
その瞬間、たかしが急に漫画描き始めるんですよね。
すごい。
まあまあ、この辺はドラマですから。はい。
パワーが宿った。うんうん、
まあ、実際、モデルになったノブさんは、山登りが趣味やったらしいです。うん、結構、柳瀬先生忙しくて、頑張って書いてる時も、ふらっと一人で山登り行っちゃうような人だったらしいです。ちゃんと自分のやることはやってるから、みたいな感じの、サバサバした人だったみたいですね。
うん、いいですね。
うん、はい。で、この日、夜になって、高志の家にノブが帰ってきまして、
はい、
昔、お父ちゃんに言われたが、夢は大きいばえい。おなごも遠慮せんと、大志を抱き合って、その言葉を胸に無我夢中で走ってきたつもりやった。でもうちは何者にもなれんかった。教師も代議士の秘書も、会社勤めも、何一つやり遂げれんかった。たかしさんの赤ちゃんを産むこともできんかった。たかしさんは子供が欲しかったやろうに、うちは、たかしが、そんなこと、誰のせいでもないよ。僕たち夫婦はこれでいいんだよ。もう、ノブが涙を流して、けんど時々思うがよ。うちは何のために生まれてきたがやろうって、精一杯頑張ったつもりやったけど、何者にもなれんかった。そんな自分が情けなくて、 世の中に忘れられたような、置き去りにされたような気持ちになるがよ。たかしが、のぶちゃんは、ずっと誰かのために走っていた。いつも全速力で。のぶちゃんがいなかったら、今の僕はいないよ。のぶちゃんはそのままで、最高だよ。そこでたかしがお腹すいた言うて、アンパンを取りに立ち上がるんですけど、ノブはたかしの机に、用紙に書かれた絵を見つけまして、たかしさん、何描いたか？たまるか。この太ったおんちゃん、最高やね。アンパン配りゆう。って言って、この太った全身タイツのマントをつけたおじさんが、両手にアンパン持って飛んでるんですね。
出ました。
はい。初代アンパンマンですね。
はい。
はい。
ちょっとリアルな人間なんですよね。
う
ん、
そうですね。
そうですね。
僕、ここで、たかしが、ちゃんとフォローの言葉をかけれたからよかったですけど、もうちょっと不器用で、喧嘩を引きずるような、煽るような言葉をもしここで言ってたら、下手したら離婚あったと思うんですよ、ね。結構根深い悩み打ち明けてるんですよ、ここ。
そうですね。
ノブがね。
うん。
でもそこで目先のなんか変な、ちょっと喧嘩を引きずってしまって変な言葉をもし言ってたら、多分、下手したら離婚あったと思いますね、ここは。ノブの性格やったら、
そうなんですけど、
この
やりとり、二回目なんですよ、このドラマ。もう先に、やっちゃってるんですよね、柳井家で。
もう二回やってましたっけ？
広瀬先生と、奥さんで。
歴史は繰り返される
か。そういうことか。
何やったら広瀬先生の方がええこと言ってるんですよ。
言ってたな。
うん。
おまん。あっちの方が覚えてるわ。
そう、おまんは家と結婚したがか。
そういうことですね。
わしは、おまんと結婚したがよ、言って、すっげえいいこと言って、そっちの方が。
言ってた。
あれ？
うわ、もうかっこよかったわ。
そう。
思い出した、前半。
あっち方がかっこよかったわ。
そうそうそう。それをと比べると、ちょっとトーンダウンしてるなっていう。
そうね、そう。
2回に分けてるんで、すっかり忘れてました。
そこか。そっかったな。
そうですね。まあ、
やっぱりすげえな、竹野内。
そうですね。
あのシーン良かったもんな。
そう。だからあれを、
ほんまに良かったっす、
ね。あれをかける脚本家なんですよね。なぜ2回目のこれがこうなるのかなとは思いますけど。
そうなんよな。でもちょっと、喧嘩が、まあ、現代風に寄ってきたよね。今の喧嘩に近いよ。
なるほどね。
昔はそうやったかもしれんけど、もう今だ、それは通用せへんよ。
まあ、そう。あとね、この、あと、その、今田美桜ちゃんとかが、インタビューとかで何回も答えてるんですけど、この時のセリフが、その、すごく印象に残ってるって言って、要は何者にもなれなかったっていうのがすごいセリフだって言ってるんですよ。
そうやな。
その、ノブは、その、いろんなことをやろうとしたけど、何者にもなれず、この時点で、たかしを漫画家として成功させることもできてないっていうので、すごく落ち込んでる。このセリフを言わせた、その、セリフがすごいって言ってて、でも、何者にもならんかった、朝ドラヒロイン、これまでも何人かおるけどな、と思って。
おるよ。
その半分は多いとか、ほんまに、それがテーマみたいなところもありましたからね。
あるよ。そばの、ひまわりじゃないわ、何やったっけ。おそばの家の子も、それがテーマやったよ。なんやら、名前忘れた。あの子のね。
はい。
あの子のね。
まあ、とにかく何回かあったから、俺もそんなに何者にもなれないヒロインってそんなに気にならないというか、そういうもんだろうっていうところもあるんですよね。
でもそう思っちゃう気持ちもわから
ない。まあ、わからんでもない。ヒロインごとにそれは思ってもいいとは思うんですけど。
だから志が単純に高いんだと思いますよ。
はい。 はい。で、まあ、この時の初代アンパンマンですけど、
うん、
その両手にアンパンを持ってるんですけど、実際に柳瀬隆先生が書いた初代アンパンマンは手にはアンパン持ってないんですよ。
う
ん、そっくりで、そっくりな絵なんですけど、アンパンは持ってなくて、設定としては、あのでっかいお腹からアンパンを出すっていう設定だったらし
い。いや、僕、全く原作と同じのを使ってると思ってました。
お腹からやってんやん。
はい。
そうなんですね。
痛いです。はい。
うん、
で、このアンパンオンちゃん、この出版社に持ち込んでみるんですけど、うん、まあ、ケンちゃん、タクちゃんに見せても、みんなヒーローじゃないとか、ボロッカスに言ってくるんだよね。こんなかっこよくないとか、
うん
うん、これが何みたいな感じなんですよね。気に入ってくれてるのノブだけなんですよね。はい、後日、ノブの誕生日プレゼントに、タカシが、僕の漫画刺繍っていうのを自費出版するんですね。
はいはいはいはい。
うん。で、それを誕生日プレゼントって言ったら、ノブがすごい喜んでくれて、
うん、
で、メイコとランコにもあげるんですよね。
うん、
めっちゃええ嫁。うん。
嫁の方ですか、これは。
いやいや、なんか、いや、そんな、だもう、だから、めっちゃ喜んでるやん、みたいな。だ嫁さんも、
うん、
パーコやな、言ってました。
そうですか。
めっちゃ褒めるやん。
いや、一応、プロですからね。
まあまあ、そうなんですけどね。
うん。
うん。全部笑ってるで、みたいな。
まあね。はい。
はい、はい、はい、うん。
で、ランコは、その、ヤギの会社に、このもらった刺繍置いていくんですよ。
うん、
まあ多分狙いがあってなんですけど、ヤギがそれを読んで、その詩を気に入るんですよね。
うん。
で、ヤギが、タカシにもっと詩を書けと。
うん。
うん。で、湯飲みとか、さらにタカシの詩と絵を入れた商品を作るんですね。
あ、ごめんなさい。誰が、ヤギの机に置いていったって言ってましたっ
け？ランコです。
ランコが置いたんだ。
はい。
はい。
はい。まあ、だから、乱行が作詞なんですよね。
うん、そういうことですね。
うん。はい。で、まあ、どんどん高志に詩を書かせて、ヤギの会社で詩集を出版もするんですね。
出版しちゃった。
はい、うん。で、このヤギの会社には子供たちがカードとか詩をどんどん持ってくるんですよ。
まだ続いてた、
はい。まだ続いてて。で、その度に、たかし、ヤギは子供たちを抱きしめるんですね。
うん。
いいよね。
はい。で、ヤギは子供たちには、食べ物、住居、で、さらに音楽、詩とかの心の栄養が必要だと。
うん。
うん、で、さらに、さらに必要なのが体温だと。
うん。本当そうよ、
うん。抱きしめてあげることが大切だって言うんですけど、
うん、
あの、この子たち、戦後生まれなんで、孤児ではないと思うんですよ。
あ、まあ。
まあ、そらね。
はい。まあ、何かしらの理由があって、孤児院で育てられてる子かもしれないですけど、まあ、そこは語られてないかわからんけど、
うん、
でも時代的に戦災孤児ではないです。
まあ、戦災孤児ではなくて、もう亡くならないもんね、うん、そういう子だ
と。まあまあね、そういう子かもしれんけどね。うん。うん、はい。で、ランコは、ヤギに、その、ヤギさんは誰か抱きしめてくれる人はいるんですかって聞くんです。
あ、いいじゃん。
もう一歩踏み込みましたね、これ。
いやけど、ここでなんか急に変な空気になっちゃって、
あ、
うん、ランコが逃げていっちゃうんですよね。
あ、逃げた。
もう、こっからさ、もうさ、うん、本当にいいよね。
うん。進まん恋愛ばっかり描くよね。
そうなん
です。特にここはそうですよね。
はい、
う
ん。
やっとランコターン来たと思ったんやけど。
そうですよね。ここはすんなり行ってほしかったよ。うん。
進まん恋っていうのは、
うん。
もう一つあるかなって僕まだ思ってます。
しつこいな。
もう蓋されたやん。
いや、もう、いや、そう、やっぱり、その、
ランク、
ゼロ。行こう行こう、はい、次行こう。
はい。か。言わしてくれんや。
はい、この後、はい、詩集、愛する歌を出し、あ、もう出版してたんですけど、この詩集、愛する歌が10版かかります。
よっしゃー。10版出
したい。はい。さらに第2集も出します。
よっしゃー。
はい。
うわ、すごい。
順調、順調。
はい、もうどんどん絵を描く仕事ではなくなっていくんですよね。
うん。
はい。
そうですね。
あんでもいいねん、もう。
はい。で、この週あたりで、やたらととんかつのフレーズが出てくるんですよ。
あ、そう
か。そうでしたっけ？
うん。あれ、偉いとんかつとんかつ言うなって思うんやけど、ただとんかつ食べてるシーンが一回も出てこなくて、カレーばっかり食ってるんですよ。
あ、そうなん
だ。なんでやろ
う。うん。で、ノブが、なんか、今夜はたかしさんの好きなとんかつにしようかとか言ってるんですけど、食うてるシーン一回も出てこないんですよ。
うん。とんかつ好きなんて
言って
ることなかった。
そう。でも言ってるだけなんですよ、この中でね。とんかついいなみたいな、そんなんとか言うてるだけなんですけど、なんか変やなと思って。
なんなんでしょうね。
はい。で、うん、小学生の女の子から、たかしにファンレターが届きまして、うん、まあどうやらすごく感動したっていう内容で、で、たかしも喜んで返事を書いて、こっからやりとりが始まるんですね。う
ん、はいはいはい、はい、はい。
こっから数週間後、その女の子、うん、中里香穂っていう女の子がおじいちゃんと一緒に訪ねてくるんですね。
はいはいはい、はい。
これを演じてたのがちびどぶなんですよね。
うんうん、そうそうそうそう。うん、
はいはい、ノブのちっちゃい時の子役ね。
いや、これ、まあ僕がだいぶ前に、その、子役時代のヒロインの女の子は、後にまた娘役とかで出したらいいのにって言ったら、その後、立て続けにそれをやるようになって、ちょっとやりすぎやろうぐらいは思ってたんですけど。
もう切っちゃってるよね。
そう。
いや、探すをね。
で、とうとうここに来たら、全く血のつながりのない子に、ヒロイン役をやってた子を当てるんですよ。
当てちゃったね。
うん。まあ演技上手い子やからね、まあいいですけど、この、この女の子が、その、ノブが遠慮せんと家に入ってって言うんですけど、うん、この女の子、いや、家があんまりボロだから固まってただけって言うんです
よ。もう、怖いわ。
で、中でお茶入れようかって言ったら、サイダーないのって言う。アンパン出されたら、いらない、
うん。
お金なくて大変なんだよ、きっと。って言
う。うん。
で、詩集、たかしの詩集を読んで、この程度なら私にも書けると思ったと言って。
うん。
で、まあ、サイン書いてって言って、じゃあ漫画も書いて、で、代表作も書いて、あ、そっか、ないのか、とか言ってるんですよね。
ひどい。ひでえ。
うん。まあ、ここのおじいちゃんが言うには、最近大好きな父親を亡くしたっていうことらしくて、たかしの詩集を読んで元気になってきたらしいんですね。
うん、
うん。うん。それの感謝の気持ちが一切現れてないですけど。
うん。まあ、心の乱れですよね。
で、この女の子が、なんか、アンパンおじさんのあの絵を気に入るんですよね。
うん。
変なおじさんとか言いながらも、なんかちょっと好きみたいな感じなんですね。
うん。
うん、で、なんかすっげえ変な、なんか落ちあんのかなと思ったら変な感じのまま去っていくんですけど、最後まあランコと仲良くなるっていうのがあったけど、
うん、
何この子って思って、うん、でこの後朝一を見たら、
うん、
この女の子ってモデルは脚本書いた中園美穂先生ですねって言ってたんですよ。
そうなんや。あ、
そうなんやと思って、うん、で後に中園美穂先生も言ってて、これは実際私の実話ですと。で、ただこんなに失礼ではなかったって言ってるんですよね。
うん、
うん。で、さらにもっと後の方で言ってたのは、実在の人物をモデルにする場合が多いドラマなんで、うん、この関係者もまだ存命の方が多いから、その辺すごく気をつけて描いてたらしいんですよ、
うん、
変なこと書けないということで気をつけてたんやけど、 モデルが自分であれば、
うん、
何とでも書けるから思いっきり失礼なこと言う子にしちゃったっていう。
うん、まあ、いい考えやね、それは。
いい考えやけど、これおもろいかって思うんですよ。
まあ、面白くはないけど、まあ、いいスパイスにはなったんちゃ
う？あ、そう、うん。この失礼な子供、ムカついただけですけどね。
うん、ムカついたけど、
うん、
ムカついたけど、なんかのし、柳瀬さんに対しての、
うん、
あの、いい、カンフル剤になったんじゃないの？
なったんかな、うん、なんかすげえ、たかしも戸惑ってましたけどね。
戸惑ってたな。
うん。はい。
でも、うん、いい人ばっかりやから、あの、ちょっと、スパイス入れたかった。
まあまあね。まあ、自分がモデルやからっていうのは、まあまあ理解はできますけど。
うん、うん、うん。
まあ実際、中園美穂さんって、後に、たかしさんやって、柳井隆先生と街で偶然ばったり会う。
へ
え。うん。で、偶然ばったり会って、で、そのまま、その、柳井先生が出席する、なんか、パーティーみたいなのに連れて行かれて、とかいうのがあったらしくて。
うん。
うん。で、その、母親が今ちょっと病気で寝込んでるっていう話したら、柳瀬先生は、何それは大変じゃないか、言うて電話してくれて、お母さん励ましてくれたりしてくれたらしいんです。
人。
だから、その中園美穂先生っていうのは、柳瀬隆にすごく思い入れの強い先生なんで、だから、この脚本を受けたっていうことみたいですね。
なるほど、なるほど。
かなり気をつけて書いてるらしいですけど。
ああ、うん、まあまあ、じゃあ、懐の深さを、まあ、表してるっていうのは、まあ、今の話聞いたら、そういうことかなと思います。
はい。
うん。なるほど、なるほど。
うん。
うん。
うん、で、たかしがマンションに引っ越しします。たかしの仕事部屋もできまして、で、ちっちゃい茶室もできるんですよね。
うん。
はいはい。
昔の団地みたいな感じ。
うん。
まあ、団地よりはちょっといい感じ、中も広い感じはしましたけど。
うん。
うん。で、はたこさんが同居することになって上京してきます。
はい。
ようやく。
はい。はい、もうほんま卵食堂の下り何やってんと思うんですけど。
うん、
あ、だから向こうは、もうコーチは安心しておくれよっていう、布石を。ないの？
そうですね。
そう、いるか、うん、まあいいや。この頃、ノブの髪型が普通の、やっと普通の髪型になります。ストレートのロング。ストレートのロングになりまして。
はいはいはい、はい。
もうケンちゃんも普通に後ろ髪切ります。
はい。
ああ、よかった。
はい。
すっきりした。
はい。で、ラジオドラマの脚本の依頼が来まして。
はい。
で、明日の朝までの締め切りだって言うんですけど、それ、はたこさんが、はいはい、言うて受けちゃうんですよね。
うん、
あかんかった言うて、えらい落ち込むんですけど、
うんうんうん、
まあ、困ったたかしは、その、前に書いたラジオドラマをアレンジしようということで、
うん、
優しいライオンっていう話を前に作ったらしいんですね。
うん、
で、どういう話かと言ったら、母親を失ったライオンと、子供を失ったお母さん犬の話で、で、このライオンが犬に育てられるんですけど、このライオンがサーカスに売られてしまって、母犬と会えなくなるんですね。ほんなら、寂しい思いしてたら母犬の声がかすかに聞こえてきて、まあ、えらい遠くで歌ってたらしいんですけど、その声がかすかに聞こえたライオンは母犬に会いに行くためにサーカスから脱走するんですね。
うん、
ただライオンは警察に撃たれて死んじゃう、
うん。
おしまいっていう話なんです。
うん、
で、これを、アレンジしようっていうことになりまして、
うん、
ただ、たかしはためらってるんですよね、ちょっと。
うん、二
人母親がいてて、その二人の母親が聞いたらどう思うだろうと、
うんうん。
傷つくんじゃないかっていうのを言ってるんですけど、うん、いや、この話前ラジオで放送してるやんと思うんですよ。
うん、したね。
なんでその時に悩まへんねんって思って。
その時は、あ、まあ、あの時も気にはしてたけど、
うんうん、それどこじゃなかったんじゃ、
そのまま行っちゃったもんね。
うん。
多
分。
いや、あの時ってそれは描いてないですよ、ドラマでは。ん？
え、だってラジオ聞いてたやんか、さ。
それはこの後ですよ。
それを見て
る。この後アレンジして、作る話はアレンジするから。その前に、その前にラジオドラマで一回放送してるんですよ。
え、そのお母さん聞いてなかった？
違う違う違う。ドラマでは描いてなくて、前に書いた話があるからこれをアレンジするって言って、その時は警官に撃たれて死んでおしまいっていう、あっさりした話だったんですよ。
そうだっけ？
そうです。これから話すから。
はいはい、
はい。はい。だから一回放送してるんです。で、その時は聞いたか聞いてないかは描いてないんですよ。うん、で、まあ、ノブになんか勇気づけられて、タカシは書くことにするんですけど、実際これが放送されたら、この時に二人とも母親が聞いてるんです。
うん。
うん、で、さらにヤギも聞いてて、
うん、
手島治も聞いてて、
うん、
この時の手島治の机にはドロロの原稿ありましたね。
お
うん。で、ヤモンちゃんも聞いてたんですね。はい、うん。みんなすげえ、すげえラジオチェックしてねえなと思って。
そうやん。めっちゃ、めっちゃ、なん、ラジオそんな有名な。
たかしのあれやから聞かなあかんちゅうこと。
でも、昨日オファーあったんですよ。うん、なんで知ってんのって話。
もう電話、ノブですやんかも。
ノブがあちこちに電話したんですか？
そうそうそう、それはもう、そういうところで頑張ってますか。
だから、ヤムオンちゃんは連絡つかんでしょ。
ヤモンちゃんは知りません。
たまたま、これこそたまたまかもしれない。
まあこれはほんまにたまたまやと思いますね。
はい。で、今回のアレンジでは、この、最後やっぱり死ぬんですけど、
うん、
この親子が死んで、空を飛んでいくっていうのを何人もが見たっていう話なんですよね。
うん。
うん。まあちょっとファンタジーに、っていうかメルヘンに仕上げてる感じですね。
うん、
幸せに、うん、死んじゃったけど、二人は仲良くしてますよっていう。うん。
うん、
うん。
はい。なんか、ますよね、これは、多分。
これね、最近放送されたんですよ、再放送っていうか、この時の。うん、これ、後に映画化されるんですけど、その映画が NHK で放送してて、最近。それ見たんですけど、まあまあ、ええ話はええ話だったんですけど、最後に、飛んでいくのはどうなんとは思いましたけどね。
うん、そう。まあ、メルヘンになったけどね。
ラジオの読み聞かせだったとしたら、もし。
ああ、だったらいいかもしれないですけどね。
僕はちょっと自分で想像すると泣いてまうかもしれない。
ああ。
うん。
まあ、でもね、絵はね、すごく味のある絵で良かったですけどね。
うん。
うん、見応えはありました。
うん。
はい。音楽と声優さんのボイスとセリフ読みとで、すごく見応えのある映画でした。
うん、
はい。で、これが、ラジオ放送ですけど、これが反響を読んで、この漫画以外の仕事がさらに忙しくなるんですね。
もうそればっかり。
はい。
そればっかりですね。
で、漫画家仲間が世界旅行に行ってるらしいんですけど、
うん、そうね。
たかしは誘われなかったんですね。
悲しい。
高志すっげえショック受けるんですよ。
そう、意外とショック受けてたね。
もう仕事が手につかないほどショック受けてて。
うん、
うん。
そうだったね。
これでもドラマだけ見てたら、これなんでなんてなるんですよ。
うん。
なんか理由をつけてほしいんですよ。なんでか。
はいはい。もうちょい説明欲しかった。
そう。ケンちゃんはなんか忘れられてただけったいとか言ってるんですけど、それも説明にはなってないやろうと思って。
そうね。
うん。
うん。うん。で。
いや、もうだから、漫画家認定されてないっていうのを言いたかってんやろ？その出来事で。
たかしが言うには、最近漫画の仕事も来ないし、仲間外れにされても仕方ないって言ってるんですよ。
仲間外れとはちょっと違う。
そう。でも、だからこの言い方だと嫌がらせに聞こえるじゃないですか。
そうそうそうそう。
まあまあ、拗ねてるだけですよね。たかしの言い方は。
うん。で、こう異様に落ち込むたかしをノブが誘い出して、神社の階段をダッシュさせるんですよね。
あら、領事がすごいですね。
囲碁僧になれとか言って。
う
あ、そう。イゴッソって、高知の言葉なんや、思って。
え？
うん。
え？前回も言ってましたよ。
言ってたよ。
うん。
前回っていつの話ですか？
え、前半。
うん、3ヶ月前。うん。
3ヶ月、もう知らん。3ヶ月前は、
いやいや、違う。
わからん、わからん。
ちゃんって。
何ですか？
ちゃんなかさんが、ユンユンさんに偉そうに、
偉そう
に、イゴッソーって知りませんかって言ってました
よ。もう買って、全部買って、もう。はい。
はい。
言ってましたね、僕ね。
はい。
はい。
この話はね、実際実話らしいんですけど、仲間外れというより、もうこの漫画家として思われてないっていうことが、
そう。
やっぱり漫画家でありたいんですよね。
漫画以外、そう、漫画以外の仕事があまりにも多くて、それが結構売れてるんですよね。
そうそうそう。でも、本人は漫画家でありたいと思ってるからこそ、読んで欲しかったのよ。
そうそう。うん、だ実際、柳瀬先生も言ってて、誘われずに悔しかったって語ってるんですよ。
うん。
うん、
そう。だから周りの思ってる柳瀬さんと、自分が思ってるこうありたい漫画家の柳瀬とは、齟齬があったっていうことよね。
いや、柳瀬先生は思われてないことが悔しいって言ってるのと、ドラマの中で言ってる高志の仲間外れとか、ちょっとニュアンスが違いすぎて。
そうそう、仲間外れはちょっとちゃう
んよ。うん、そこがしっくりこなかったんですよね。
そうね。
で、ヤギが、ランコの家訪ねてきます。
はい。
うん。
どうやら近くを通ったからということで、月刊朝霧を届けに来たんですけど、
うん、うん。
まあ、それは、
最近来てくれへんからね。
そうそうそう。
うん、うん。
まあ、言い訳なんですけどね。
うん、うん。
あ、言いたかったんでしょ
う。
うん。で、ランコが書いた記事が載ってると。
お、
また頼みたいって言ってるんですよね。
うん。
いや、バターって言ってるけど、朝霧って、朝日芸能の出版やから、ヤギの会社じゃないやろと思うんですけど。
いや、それとは別で、自分
の中
で
ね。まあまあまあ、
ね。
そうそうかもしれないですけどね。うん。で、ヤギがグイグイ来るんですね。うん、ランコちょっと引いてるんですよ。
うん。
引かないで。
で、ランコが、ゴーちゃんの斑点をまだずっと飾ってるんで、それをちらっと見るんですね。
うん。
で、その時、外では、雷雨、降り始めて、音がし始めるんですよね、部屋の中にもね。
うん、
で、もう、ランコが、この、全然響かないんですよ。ヤギが押しても押しても。もう、これはしゃあないと思って、ヤギが帰ろうとするんですけど。
お、
うん、いや、もう、やむまで待てよと、すげえ音してるんですよ、外が。ちょっと話変えるなりして、ちょっと待てよと思うんですけど、もう、うん、もういたたまれなくなって、ヤギが出ていっちゃうんですけど、
うん、
ランコが傘を持って追いかけてくるんですよね。
あ、いいですよ。
はい。ほんで、差し上げるんですけど、これ使ってくださいって。
うん。
君が濡れるだろ？いや。
君が濡れるだろ？って。
いや、いいんです。ランコが、この、傘の取っ手の先を開けて、上の方を持って差し出すんですね。取りやすいように。
うん。
ほんなら、ヤギは、ランコが取っ手の上の方を持ってる、その手を、に被せるように持つんですよ。
ありがとうございます。
で、ヤギが一歩前に進んだら、ランコは押されるように一歩下がるんですね。
ありがとうございます。
じゃあ、借りるけど、今度はいつ会社に？もう、ヤギさんの会社には行きません。
うん、
なぜ？ランコは返事しないですね。
うん、
そんなこと言わないでくれ。
うん、
ヤギの手が、ランコの手を握り直すんですね。
うん、
ヤギの人差し指がランコの親指に絡まるんですね。
はい、
見つめ合う二人。
うん、
カメラが、真上見下ろしになりまして、傘の下にいる二人が見えないんですね。
どないなっとんねん。
見えないんですよ。
ただ、傘が小刻みに揺れるんですね。
これは、
うん、
朝ドラ史上最もエロいシーンですよ、これは。
はい。
はい。と、
どうエロいんですか。
いやいやいや。もう想像でよろしくお願いしますっていうことですよね。
そんな能力ないんよ、こっちはさ。
いやいや、もうそれはもう。
ちょっと見してくれよ。
朝ドラ史上最も、こう見せないっていうエロさですよね、やっぱり。
エロスというより想像をかき立てるっていうところだよね。
見せて大きかったです。
うん、これ
見えない方がエロいと思うん
ですよね。そんな男の人はそうか知らんけど、こっちは見たいでしょ。
だからこの話が、その、DM グループでちゃん中さんが、いろいろこう話してた時に、ユーユンさんがまだ今日の分見てないからってこう言ってて、
うん
言うのやめて、みたいな話して、あ、うん、じゃあ今日の分見てないんやったら、ユンユンさん、ヤギさんの手に注目しといてねって俺が言ったんですよ。
うん。
うん。
手、ね。
はい。その時点で、チャンナカさんはこのエロさ気づいてました？この手の。
どうやったでしょうね、これね。
実際。
小塚さん、あの時さ、
うん。
ちょっと、不満な声出しちゃった。あの時さ、こんぐらい、全然ネタバレになりませんから、みたいなさ。
あ、全然ならないですよ、それは。
なりませんから、って言ってさ。なんだと、うん、ってなったわ。
ならないです、ならないです。なんかそんなやりとりしましたっけ？
したやん。
うん、
な、ちゃんなかさん今日全部忘れてますね。
最近ね、もうすぐ、もう明日のこと考えてるんで、一週間前のこと忘れちゃうんですよ。うん、
すごいな
ぁ。あ、そうそう。ちゃんなかさんは、この傘を二人で持ってるシーンを、うん、そのランコの顔をうん、撮って、あげてて、
うん、
モボイチャンスやんって書いてますね。
そうそうそう。で、似てるなぁ思って、やっぱり。
ユンユンさんが、超まだ見てないとこ言って怒ってるんですよ。そうそうやろ。でも決定的なシーンですから、これ。
まあ、これは、まあ、もう、あ、こういう時は、もう見ましたって最初言わなあかんしね、これは。
まあね。
そうそうそう。
まあ、夜の10時やから。
一旦聞いてみたいな。
うん。
見てると思っちゃったんすよね。
いやー、ちょっとギリ、見れる日、その日中に見れる日と、見れない日があるので、
うんうん、
ちょっと2、3日まとめて見る。時もあるんですよ。
ああ、なるほどね。
今は落ち着いてるけど、ね。
そうそう、ちゃん中さんが言い訳で、このワンカット何も影響ないですって、わらって書いてる。
ほら、わらって言っても、わらがもう怪しい。
このシーンあることもおろばれやんか、そんなもん。
そうやだって私、もう傘のシーン待っちゃったもん、もう。
僕ってそういうやつですよ。
そうやってんな。もう。
まあ。
はい、
見ましたって聞かなあかんですね、これね。
はい、ちょっとそういう、写真上げて言いたいときは、ちょっと、
そう。
そう、どこまで見てます的な。
うん。
で、私がまだやったら、アニさんと二人で会話して。
もう一つ部屋建てな。
いやいや、二人で。
二人の DM で。
うん、まあ、そういうこと。
はい、
でも逆にアニさんが、超ってなるかもしれないですよね。
いや、だから。
いや、聞いたらええやん。
聞いたらええやん。
まあ、そっか。
うん。
まあ、そうっすよね。
いや、てか、まず3人の部屋で聞くじゃないですか。うん、ほんで、私がまだやってたら、じゃあ、兄さんはってなるじゃん。
うん。
兄さんの返事を聞いてから、兄さん見てますって言ったら、二人部屋に入ったらいいやん。
ゆうゆうさん見るまで待てばええやん。
あ、そうよ。そう。私、急いで見るわやん。
あ、僕、今わかりましたわ。
はい。
ラジオスタンで、最有機2の竜を、おひょいさんがやんねんっていうのを、ネタバレされて、僕が兄さんにキレてる気持ちが、ユンユンさんの話っていうこと、
ね、そういうこと、そういうこと。そういうことです。
はい、まあまあ、
とわかりました。
馬ですけどね。
あ、そうそう。まあ、竜が馬になる、
ね。そうそうそうそう。
ね、あれね、うん。そうそう。そういうことですよ。
はい。
気をつけます。
はい。説教タイム終わりました、ね。
で、いや、俺もね、実際指の動きは気づいてなくて、
うん、
あの日の朝一の冒頭で、その鈴木アナが言ってたんですよ。このヤギさんの手がゴニョゴニョしてたりって、すっげえ興奮してたんですよ。
うん、
うん。
ごにょごにょして
た。ごにょごにょ。
ああ、なるほど。
で、それで俺も確かめたんですよ、見て。うん、あ、すげえなと思って、このシーン。
うん、
で、その後、妻夫木がインタビューかなんかで、あの手の動き自分は無意識だったって言ってるんですよ。
いや、としたらもうドスケ
ー
ション。ほんまかって思って、で、まあ本人が言うからほんまやろなと思うんやけど、後日、演出の人が、この時のシーンに、見つめ合うだけでは絵が変わらないんで、何かアクションを起こしてくださいっていう指示を出してて、
出してたんや。
で、ヤギとランコで話し合って、ああいう動きになったって言ってるんですよ。だから、無意識なわけないんですよ。
いや、僕、このタイムラインで、
うん、
ものすごい的外れのことを言ってますわ。
何ですか？
兄さんが妻夫木の優美に注目っていうふうに言ってるんですよ。
はいはいはい。
僕、それにリプライして、
うん。
これ、ボケやったんかな。ああ、いつもやってた指輪外してるっていう、ね、っていう、まあ、ボケだったんでしょうね。言ってるんですけど、
うん。
鮮やかにスルーされてますね、これ。
気づいてないな。
気づいてないっすね、これ。
うん。
その後の、
うん、
なんでね、朝一でしたっけ？朝一を、
はい。
もう見てないんで、多分気づいてないっすね、これは。
ああ、そうですね。
そういうことですね。
はい。
はい。